まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。そしてこんばんはかもしれません。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室キヌカワがお送りいたします。さて、本日のゲストのご紹介です。ちょいと不思議な出会いという感じなんです。まずご紹介申し上げます。株式会社暮らしの伴走者、伴走は、マラソンの伴走、共に走ると書いて伴走者です。株式会社暮らしの伴走者代表取締役社長兼伴走者というお名刺を頂戴しました。新山隆さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
新山さんとの出会いは実は先日初めてだと思い込んでたら、
はい、
違いまして、
あ、はい、
少し前、ひょっとしたら数年前かもしれませんね。
そうですね、もう 2,3 年くらい前にかなと、
は
い、
その時は上京区役所の社会福祉協議会の職員でおられたところに、はい、僕がなんか相談持ち込んでるという。
はい、そうでした。
コレクティブハウジングだとか、はい、コーポラティブについての相談を持ちかけたと。
はい、
それを僕忘れてましてこの間あの4月の10日の日やったか、リスナーの皆さん、北の商店街って都市間ありますか？昔の子ども会、
そうですね、子ども文化会館、
子ども文化会館へ行く専門通りから入っていく斜めの道、うん、あそこを車で走ってましたら北の間どっかで聞いた、誰かのフェイスブックにこの頃なんか北の間インクルーシブ図書館なんか書き込み多いなあ、これかみたいな感じで、
はい、
車を止めてフラフラフラっとこんにちはって入って、見せていただいていいですかって入った小さな場所、
はい、
おそらくは商店街の空き店舗を活用された不思議な図書館、図書室、図書館というよりも図書室、
そうですね、はい、
その名もインクルーシブ図書館、インクルーシブ街づくり図書館、
はい、
北の間、北の間は北の間ってひらがななんです、
はい、
をお作りになった方がこの暮らしの伴走者の新山社長兼伴走者さんです。
はい、
それではゲスト紹介はこれぐらいにいたしまして新山さんに、そもインクルーシブまちづくり図書館って何というあたりから入っていただきます。
はい、
新山さん、お願いします。
ありがとうございます。私は、まあ、20年ほど福祉の仕事をやってまいりまして、
はい、
でその中でもっと地域に近い場所でまちづくりのご相談に乗りたい、お困りごとを一緒に考えたい、そういう思いがちょうどねコロナ禍の時に芽生えまして、
はい
はい、で、昨年の3月末で、京都市の社会福祉協議会を退職して、
はい、
で同じ年の7月にですね、株式会社暮らしの伴走者というインクルーシブまちづくりの伴走支援をする、社会課題の解決をする会社を立ち上げました、
はい、でインクルーシブまちづくりっていうのが、
はい、
私にとっても初めての用語で、
はい、
調べてみたら、
はい、
困りごとのある人を真ん中にして取り残さへんまちづくりって書いてありました、
う
ん、ネットでちょっとだけ予習したら、
はい、
まさにあれですね、福祉系の方々が使われる用語なんですね。
そうですね、まあ うちで勝手にこさえた言葉ではあるんですけれども、そうですね、造語ではあるんですけれども、私がですね、株式会社夢工房さんという、お子さん向けの補装具を作ってらっしゃる会社がもともと北野商店街にございまして、その方々のご支援をいただきながらグループ企業の一つとして立ち上げたんですね、でその夢工房さんの社長の、マスカーさんが普段おっしゃられていた言葉として、インクルーシブ商店街ですとか、商福連携、よく農福連携っていうふうに最近農業と福祉の連携って言ったりするんですけれども、商業と福祉も連携していいんじゃないかと、こういうことを
商いの商、
そうですね、
商いと福祉の連携、
おっしゃる通りです。ほうほう、こういうことを考えてらっしゃる方がいらっしゃいまして、その方の支援を受けて会社を立ち上げて、その中でインクルーシブまちづくりという言葉を作らさせていただいたといいますか。
そうでしたか。夢工房の増川社長さんがキーマンのお一人だったわけですね。そうですね、
キーマンのお一人です。
私もそのどうしたね、商福連携ならぬその障害者雇用だとか、いろんなことをその法的にその企業を運営しておりますと、あんたのとこの社員数なら何人そういう方を雇うべきよっていうような指導を受けるんですよね、で受けられればそれでよしと、受けられなければペナルティが少し来ると、ですからその積極的にそういう障害者雇用ということではなくて、行政の指導のもとにルールがあるからしてるというような段階にとどまっておるんですけれども、夢工房の増川社長だとか、それから新山さんは商福連携ですから、それよりも一歩もう少し先を行ってられる感じですね。
そうです、先を行ってると言っていいのかどうかは分からないんですが、私どもが普段やってることとしては、普段されているお商売とかお仕事にプラス福祉の視点、これをプラスアルファすることで、いろんな人が暮らしやすくなる、誰一人取り残さなくなる、そういう街づくりができるんじゃないかというふうに思って、商福連携とかインクルーシブ街づくりっていう言葉を使っております。
いや、実はですね、今のお話聞いてそれ刺激を受けて、湧いてきた思いがですね、このラジオのコミュニティ FM 京都三条ラジオカフェさんで20年ほどやってます、私の番組のタイトルが街づくりちょびっと推進室と申します、で深く考えてつけたネーミングではないのですが、ご存知のように私の本職は建設業ですので、建設業の中にもそのどうですかね、ただただ構造物とか建物だとかインフラだとかを作り込むのは当たり前、きっちり工期以内に仕上げてお納めする、それだけでええのかっていう思いが何十年か仕事しておりますと少しも湧いてくる部分がありましたね、その地域課題、新山さんのお言葉を借りると地域課題伴走型企業、地域課題解決型、解決伴走型建設業みたいなものに少し形態を一歩なのか 0.5 歩なのか踏み出すべき時期が来てるんやないかなみたいなことをぼーっと悩み始めてた時期に、インクルーシブ図書館、まちづくり図書館、北の間に迷い込んだと。
ありがとうございます。
そんな段階みたいですね、私は。
本当ですか。
はい、
ありがたいです。
さあ、商福連携を常日頃口にされている夢工房の増川社長の支援を受けて、暮らしの伴走者が去年の4月に創業されました。暮らしの伴走者が目指してらっしゃること、あるいは 北の間インクルーシブ図書館、まちづくり図書館が目指してらっしゃることって、あるいは実際になさってることってご紹介いただけますか。
ありがとうございます。そうですね、うちの会社としましては、一つが、個人の伴走支援というところで、お困りごとを抱えてらっしゃる方の相談相手に、
はい、
それが一つ事業の柱としてあります、はい、で二つ目にですね、企業さんや団体さんの伴走支援、
はい、
例えば、先ほど申し上げた商福連携のように、企業さんや商店さんで、何か福祉やまちづくりの取り組みをやってみたい、本業をそういう社会課題の解決に生かしたいと、こういうご相談があった時に伴走支援をさせていただくというのが2つ目の柱でございます。
なんか
はい、
むちゃくちゃ今壺にはまってません私、
はあ、
なんかその自分 の, その建設の、
はい、
業としての、はい、当たり前にこなしている仕事、
うん、
プラス少し地域課題に伴走し、
はい、
するというように変化をしてみたいという妄想を抱きかけておりますって、うんうん、なんか相談すべき方に出会ってるみたいな気がしません？
ありがとうございます。そう言っていただけたら嬉しいです、
ね、は
い、
それこそが企業団体への伴走支援、
はい、
でもともと新山さんは社会福祉士でやられて介護福祉でもやられるし、はい、福祉系大学を卒業の後、うんうん、高齢者施設の介護を4年、
うんうん、
で、子どもさんの児童相談所のケースワーカー1年、
はい、
足掛け2年やられて、あと社協ですもんね、
はい、
14年余り、
はい、
からそういうところで人様の困りごとには よく相談乗ってこられた方ですよね、
うん、まあそうですね、
ね、
はい、
不思議やな
ありがとうございます、はい、で、そういった中でですね、
はい、
いろんな方のご相談の入り口になるようにというところで、
はい、
北の間インクルーシブまちづくり図書館というのを北の商店街で、会社を立ち上げた7月、はい、同時期にスタート、させていただいております、はい、
で図書室と インクルーシブ図書館、はい、図書室と申し上げましたけれども、普通の図書室図書館じゃないんですよね、
はい、
僕1回しか行ってないので偉そうなこと言いませんけれども、会員制の本棚があって、
はい、
本棚の一区画を例えば私がお借りすると、
はい、
で、そのための月会費が2200円をお支払いすると、
はい、
その区画に自分の好きな本を置いていいと、
はい、そうです。
でご近所さんとか高齢者やとか子どもさんやとか仕事帰りの方とかが年500円の会費で1回3冊2週間まで好きに借りてっていいよと、
はい、
入りやすと
ありがとうございます。
それでそれぞれの区画30センチ40センチ四方ぐらいですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
棚のところに15冊とか20冊が並んでて、はい、自分の蔵書の中から、うん、この作家読んでみたいなのを持ってくるわけですよね、
はい、
会員さんが、
はい、
ね、ですから入り口として、
うんうん、
でそういう図書館機能があるけれど、なぜか困りごとある人は、
うんうん、
毎週水曜日の16時になったら、
うんうん、
福祉とまちづくりの相談会やってるし、よかったらっていうのも、はい、さりげなくその辺に表示が置いてあると、
はい、アナウンスさせていただいて、
はい、不思議でも本当に、
はい、
1200冊以上、
はい、
もう本集まってるって、
そうですね、
教えていただきましたよね、
はい、
業者集まりましたね。
そうですね、本棚のオーナーさんはうちで言うと、10名ぐらいで、そんなに多くはないんですけれども、
はい、
それ以外の本棚に私の蔵書と、
はい、
あと地域の方が 結構寄贈をしてくださいますので、その中からうちの図書館に合うカラーに合う本をセレクトして置かせていただいてると、う
ん、はい、であの、はい、リスナーの皆さんもいっぺんね北の商店街覗いてみてください、はい、面白いですよそれであの本借りるだけで、でもなんか自分があの要はその新山さんみたいな人がこう図書館師匠みたいな顔して
き
ちんと座ってあるわけですよ、座ってある人は新山さんだけですか、他にもおられるんですか。
今のところ私だけですが、
はい、
最近あの NPO 法人さんとも、
はい、
あの連携をしておりまして、はい、社会課題解決型の法人さんと、はいはい、今後はそういった方々の店番の日であるとか、
はい、
相談会の日であるとか、
あのその方々は何ちゅう団体さんですか、名前わかります。
そうですね、一つがあの NPO フラットさんという
フラット、
はい、団体さんで、
はい、
活動内容としては若者向けの保健室、ユース保健室という活動をされてらっしゃる方々になります。
おお、これも面白そうですね。
あ、はい、あのどうしても若い方、あの恋愛の悩みであったり、はい、性の悩みであったり、
はい、
そういうお困りごとを抱えていらっしゃる方いらっしゃいますので、
うんうんうん、
ちょっと若い方より少し年齢が上の20代から30代の方が、
うん、
NPO 法人を回していらっしゃいまして、
はい、
そういった方々が相談に乗ってくださるという、そういう活動をされていらっしゃいます。
いや、あの存じ上げませんでしたけども、地道なことやってる人いるんですね。あ、
そうですね、はい、すごく、まあ、大切な活動を、はい、やっていただいてます。まあ、そういった若い、活動場所を探してらっしゃるような、
うん、
団体さんに、活動場所をうちの北の間っていう場所を提供すると、
うん、
それも一つ使命かなと思ってやっております。
あれですね、あの、はい、ある意味その図書館の顔をした、
はいはい、
ポータルなのかもしれないですね、北の間って。
そうですね、
なんか玄関口、はい、ドラえもんのどこでもドア、
はい、
ただしそのなんかそう困りごとを抱えてたらそこへ行って扉トントンとして入ったらなんか話聞いてもらって相談乗ってもらえる、
そうですね、
かもしんねえと、
はい、
ただあの一人でこう抱えて悶々としてるぐらいやったら本読みがてらおいでえなとそんな感じですかね。
おっしゃる通りです。
ひょっとしてコーヒーメーカー置いてあったりします。
あ、ね、まだ置いてないんですがケトルとかはありまして、
はい、
なんか活用方法ないかなって話してるところです。
いや、あのコーヒー飲めたらええなってイメージし
ており
ました
、ね、ですよね考えてみます。
いや、そんなこと言うんやったらお前寄付せ
え
や
って。あ、いやいやいや、そんなことは言いませんけどありがとうございます。
はい、いや、時々そういうのをね、あの見つけて、ご自宅に余ってるやつ持ってきてくれはったりする人言いはるみたいですから、このラジオをどれだけお聞きになってるかはあの未知数ですありますが、リスナーの方が余ってるでって
よろしくお願いします
そんなこともあるかもしれません、
はい、
さあリスナーの皆さん、ここまでで、暮らしの伴走者、北の間インクルーシブまちづくり図書館がどういうものを目指して去年の7月に産声を上げられたか少しご理解が進んだでしょうか。ではここからは実際に今北の間インクルーシブまちづくり図書館で起こっている、実際にどんなことが起こっているのっていう、もし代表的な、うんうん、明かしてもいいようなエピソードがございましたら、
はい、
イメージしやすいように教えていただけたら助かるんですが、はい、どうですか。
ありがとうございます。一つはやっぱり 仕事のご相談に来てくださる方がたくさんいらっしゃいます。
仕事ですか？
そうですね、まちづくりの伴走支援の部分について、はい、企業さんとか、はい、商店さんがご相談いただくと。で、私はそういうご相談を受けた時に、まずこういうイメージボードで、こういう案はどうでしょうか、こういう案はどうでしょうか
と。これ、はい、たかしで書いてあるから自分で書かれたんですね、
はい、あ、そうですこういう、まあ、イラストを作りまして、まちづくりの、叩き台にしていただく、うん、イメージを持っていただく。
あ、誰かと、はい、誰かと作る飯はうまいねと。これなんか、
はい、
子供食堂っぽい。
あ、この絵がですね、シェアキッチンのアイデアを、はい、出した時のものでございます。まあ、空き家の利活用をどうしていったらいいだろうというお話になった時に、はい、まあ、大きなキッチンとして使える土間があったので、
はい、
例えばシェアキッチンにしてはどうでしょうかと、うん、そういうお話をした時のものでございます。はい、
高齢者の一人住まいって増えてるようですし、
はいはい、
最近の新聞報道で、
うん、
なんか何年か先には、
うんうんうん、
一世帯の構成人数が 2.0 割っていくぞみたいな報道ありましたよね。
ありましたね、2050年ぐらい、
ね、
はい、
そうすると孤食、
はい、うん、
コンビニで何か買ってお惣菜を買って一人で食べる、
はい、
みたいなのが増えていくと、
うんうんうん、
寂しすぎますよね。
そうですね。なので、まあ、いろんな方がご自身のできる範囲で、
はい、
お家を地域に開く、まあ、住み開きと言ったりしますけど、はい、そういうことがうまいことできれば、そういった寂しい気持ち、孤独な気持ちっていうのも解消に向かっていくんじゃないかな
と、
うん、
住み開き。
そうですね。
レスナーの皆さん、またちょっと介入してしまいますけれども新山さんはここ京都三条ラジオカフェにご出演は、はい、今回初めてじゃないそうです。
はい、
以前小畑さん、はい、置きベンチをなさるとにかく自分の敷地の中に、ビール瓶の箱ケースをひっくり返して2つ上に板渡してベンチを置こうということを非常に地道に上奥から、
うんうん、
ブライトンホテルの前の、
うんうん、
事務所から始めて、知らんうちに何か知らんけどどんどん広がってるらしい。
そうですね、はい、
でベンチにうっかり座って、うん、いろんな人とおしゃべりしてもいいんじゃないのみたいなことをなさってる番組に、はい、ゲストで出演されたのが CM、はい、さんの最初だ。
そうですね、最初でございました。
で、小畑さんも私の この番組のゲストだった方なんですよ。で、お二方やっぱりその一脈も二脈も通じるところありますね。
ありがとうございます、そう言っていただいて。
すごい地道で、
はい、
何かこううっかり起こる人と人とはその声かけ合ったり、うん、ここでもそのシェア基地のアイデア出されたり、
はい、
一緒に食べることがあってもいいんじゃないとか、
うんうん、
住み開くという言葉を、
はい、
お使いになったり、
うん、
できる範囲で自分の お家に、
うんうん、
ここから先 は境界線があって、うんうんうん、塀があってっていうのと、少しそれが縁側のように緩くなって、う
ん
う
ん、はい、
他の自分のうちの家族じゃない人も少し出入りしてても構わへん、そういうグレーゾーンというか開かれた場所なんだよみたいなことをすごく大切にする人が小畑さんみたいな方なんですけど、新山さんもそうですね、これね。
そうですね、まあ、まさに北の間がそういう場所になればというところで、
はい、で多分私そういうのの嗅覚がどっかにあって、
うん、
よく考えずにふーっと引き寄せられて、
はい、
こんにちはってやってしまったということで、はい、多分私自身もそういうものを必要としてたり求めてたりするんだと思われます。で、 リスナーの皆さん、どんどんこういう場所、
はい、
空間は求める人が私は増えているように思いますので、
うん、
北の間のような場所は、
はい、
これからも多くの方がね、
うんうんうん、
訪れられるんじゃないでしょうかというふうに思います。
はい、
さあ、あ、これですね、は
い、どうぞどうぞご覧ください。
これは、はい、
これが
避難訓練しておくと安心だねっていうイラストですね。
そうですね、インクルーシブ防災のアイデアを出した時のイラストで、この車椅子乗ってらっしゃる方、リアカー乗ってらっしゃる方が、まあ、高齢の方や障害がある方、
うんうん、
でこの方たちと地域の、うん、自主防災会の方であったり、うん、役員さんであったり、うん、そういう方が一緒に避難の計画を作って、で実際にその計画に基づいて訓練をしてみると、
はい、
でそこにはこの当事者さんの福祉担当者さん、ケアマネージャーさんとか、うん、そういう方も立ち会うと、
うん、
要はみんなで計画を作ってみんなで訓練してみる、それを普段からやっておくことで、安心だよねっていう、そういう取り組みのアイデアのイラストでございます。はい、
このイラストを、
はい、
シェアキッチンとそのみんなで避難訓練のイラストと見て思いついたんですけど、
はいはい、
公営住宅、市営住宅の1階に、
はい
はい、北の間みたいなのがあるのが当たり前の世の中になったら、
うんうん、
公営住宅の中でこんなん起こったら、
うんうんうん、
むちゃくちゃ安心じゃないですか。
安心ですよね、うん、
だから新山さんみたいな、この新山さんが今、去年の7月から、
はい、
北の商店街でスタートされたようなことに、はい、私にもできますやろかと言うて、
はい、
その相談に来るような人が現れて、
はい、
北の間2号、
うんうんうんうん、
北の間3号、
はい、
なんとか市営住宅支店みたいな形が生まれてたら、そのエリアってむちゃくちゃ治安が良くなるような気しません？
あ、そうかもしれません。要は、ね、皆さん顔が見える関係になると安心できたり、
はい、
ね、その人らしく生きることができたりするかなと思うので、
うん、そうですね、もうだいぶ時間が終わりの方に来てしまいましてそろそろ、
はい、
力技でまとめに入らないかん時間帯なんですけども、
はい、
なかなか今日はそのまとめるというよりも、
はい、
新たなその展望といいますかね、
はい、
インクルーシブまちづくり図書館北の間っていうのが生まれて、僕はその1回しか行ってないですけども、居心地の良さ、はい、それからこういう新山さんがなさってるようなことに賛同する人が増えたら、
はい、
そのエリア居心地よくなって治安が良くなって、
うんうんうん、はい、
ひょっとしたらいろんな課題消えちまうかもしれんみたいな、そんな妄想が湧いてしまいました。
はい、ありがとうございます。
ということで、あと30秒今日なんですが、
はい、
最後、
はい、
新山さんに締めていただくというか、
あ、
無茶ぶりですけども、ね、なんか言い残したことないですか？
そうですね、ぜひ皆さん北の間に一度お越しいただけると嬉しいなと思います。北の間、本を借りて帰れる会員さん今95名になりました、
はいはい、
で、会員さんにならなくてもその場で本を読んでいただくことはできます、
うん、
特に、まあ、若い方、学生さんとかそうやって帰れる方も いっぱいいらっしゃいます。ぜひ一度覗いていただいて、インクルーシブまちづくりを一緒に考えていただけると嬉しいなと思います、
は
い、
リスナーの皆さん、北の商店街の北の間です、覚えてくださいね。はい、この番組は心を立てる厚生建設の協力と我らが景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。新山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。